若年性認知症とは、64歳以下で認知症になった人のことで、全国におよそ3万7千人いると言われています。自動車販売店の営業の最前線にいた丹野さんが認知症と診断されたのは3年前です。まだ30代の働き盛りの時でした。厚生労働省の調査によりますと、若年性認知症と診断されると、仕事をしている人のうちおよそ8割が辞職をしたり解雇されたりして職を失っています。丹野さんも当初、仕事はそして家族はどうなるのかなど大きな不安を抱いたといいますが、周囲の理解と協力もあって、今も同じ会社で働き続けています。また、職場の同僚との飲み会に参加したり、ゴルフに出かけたり、認知症になる前と同じように充実した生活を送っています。たとえ記憶力が衰えても楽しく生きられると語る丹野さんに、仙台放送局の大島隆アナウンサーがお話を伺いました。
丹野さんと初めてお会いした時びっくりしたのが、いつも笑顔でニコニコされている様子だったんですね。
ですかね、
はい、今もねニコニコされていらっしゃいますけれども、とてもその病気を患っているような感じに見えなかったんですけれども、はい、この常に笑顔でいるっていうのはもともとなんですか？
いや、病気になり始めの頃はやっぱり暗かったんですけど、だんだんだんだんやっぱり自分の中で周りの人たちの環境がいいので笑顔でいられるようになってきまして、それで今笑顔でいられるのかなと思って、で一緒にこう活動しているパートナーの人から常に笑顔でいれると、初めなんだろう、作り笑いでもいいから笑顔でいると本当の笑いになるよって言われて、無理でも笑ってようかなと思ってたら、どんどんどんどん本当に笑いになってきました。
若年性認知症になられてもう3年が経ちましたよね。今のその症状の状態というのは、
私の場合はアルツハイマー型認知症って言われまして、全体的に脳が縮んでるっていうことと、あと記憶を司る部分の海馬っていう部分が少しずつ縮んできてるっていうことで、それで記憶力が悪くなってるって診断されました。
今日お会いした時は私の顔を覚えていらっしゃったかと思うんですけれども、はい、2回目ぐらいにお会いした時はまだその私の顔とかを認知されてらっしゃらなかったんですかね、忘れてらっしゃったんですかね、あの時は。
よく忘れる時もあるし、覚えてる時もあるし、その時によってちょっとまた変わるんですけど、
あ、日によってとか状況によって違ったりするんですか？
状況によっても変わってきますし、あとは自分の中で忘れちゃいけないと思うと、全然違う人の顔がこう名前とかが入ってきて、間違ってこうお話ししてる時とかもあるんですよね。
私はもう丹野さんにお会いするのも、まあ、5回目6回目ぐらいなんですけど、うん、回数を重ねていくと顔のその認知の度合いも変わってくるんですか？
やっぱり定期的に会ってれば思い出しますし。
あ、思い出していくということなんですね、はい、
でも定期的に会ってても思い出さない人もいるし、その時その時かなと思ってて、多分今日この場のこうNHK の場所でお会いすれば、あ、この人は NHK の人だっていうのが分かってるので、こうすぐ分かるんですけど、街中であったら多分私は気づかないと思うんですよ。
あ、じゃあ街中で丹野さんとお会いしても私が大島であるっていうことは
分からないと、はい、分からないと思います、はい、
なるほど。これそもそも認知症の症状が出始めたっていうのはいつのことなんですか？
ちょうど35歳ぐらいの時から。
というと今は41歳ですので、
はい、6年から7年ぐらい前にやっぱり仕事をしてて、やっぱり少しずつやっぱり物忘れが多いなって、一人も物覚えが悪いなっては感じてはいたんですけど、病気だとも思ってなくて、でそこから3年間ぐらいやっぱりちょっと一人も物覚えが悪いなとかって思いながら仕事してたんですけど、人の顔がだんだんだんだん分からなくなってきて、自分のお客様の顔が分からなくなってきて、そこにお客さん待ってるからって言われても、どれが自分のお客様か分からなかったり、あと後輩とかにお客さん来てるから 行ってきなって対応させると楽さのお客さんですよってこう言ってきたりして、あれおかしいな、疲れてるのかな、ストレスかなって思ってたんですね。
その時、勤めてらっしゃったのが自動車販売の、
そうですね、
販売店にいらっしゃったんですね、
はい、
営業担当されていて、
そうですね、でもそんなにこう真剣にはこう深く考えてなくて、やっぱり疲れてるのかな、仕事が大変だからなとかってしか思ってなくて、最終的に一緒に働いてるスタッフの顔と名前が分からなくなって、これはなんかおかしいな、ちょっと軽い病気かストレスがひどいのかなと思って病院行ってみようと思ったのが38歳の時ですかね。
今41歳ですか、まあ、まあ3年前の話ですけれども、はい、うん、そのあれどんどんその人の顔が覚えられなくなってきたなと思った時に誰かに相談したりはしたんですか？
してないです、誰にも。
家族には
もう言ってないです。もう自分の中で誰にもバレないようにと思って必死になって仕事してましたな、その時は。
でもバレないようにってことは、でもやはり自分の中でおかしいとは思っていたということです
か？おかしいとは思ってたけど、やっぱり病気だとは思ってなかったので、やっぱりとにかく隠しながら仕事してました。だから時には嘘もつきましたし、ごまかすためにもう嘘をついて仕事をしてましたね。
嘘というのは、
やっぱり上司からあのお客さん誰とかって聞かれても自分の中で名前とかも出てこないので適当な名前を言ってしまったり、そういうこともありましたね。
その時に例えばその上司の方に、まあ、違うじゃないかというふうに怒られたりだとか何か言われたりしたことは？
もうやっぱり自分のお客さんが来て分からなかった時に上司からも怒られたりもしました。でも怒られても結局なんで失敗してるかが分からなかったので、もう言い訳とかするしかなくて、結局ずっと嘘ついたり言い訳をしたりしながら仕事してましたね。
その時に会社の方にその今の自分の状態を素直に伝えようというふうには思わなかったんですか？
やっぱり記憶が悪いっていうことで恥ずかしいっていう思いがあったので、その時はだから全然こう人に言おうとは思わなかったですね。
恥ずかしいっていうのは、
やっぱりこの若さで物忘れをするっていうこと自体が、で病気だとは思ってなくて、やっぱり普通の人よりも物覚えが悪いだけだと思ってたのが、こういうふうにどんどんどんどん物忘れが増えてくると、やっぱりちょっと恥ずかしいなっていう気持ちが実はあって、だから人にはまあ言い訳して、まあ悟られないようにと思いながら仕事してましたね。
3年前から徐々にそのまあ人の顔が分からなくなってきて、うん、その後はどういうふうにして病院に行くようになったんですか？
で一番最初にその前日にエンジニアの顔とかが分からなくなって、声かけたくてもかけられなくなってしまって、38歳のクリスマスの日ですね、近くに脳神経外科がこうあったので、じゃあ明日会社休みだから行ってみようと思って、それでその日は終わったんですよ。で次の日休みだったので、ちょうど12月25日で午前中友達と遊んでたんですよ。だから本当にこうものすごくこう真剣な気持ちでこう病院行ったっていうよりは、その時に物忘れしたけどストレスですねって言われて漢方薬でも出してもらえれば自分でも納得して、まあ気持ちが楽になればまた記憶力も良くなるだろうっていうふうにしか思ってなかったので、25日の夕方、午後からですね、に病院に来ました。
その時はでもまだ認知症っていうことは考えてなかった？
考えてなかったです、全然。だから本当にストレスとしか思ってなくて病院行きましたので、で行ったらすぐいろんな検査を受けて、すぐ大きい物忘れの外来のある大きい病院に行ってくれっていうことで、診断書書くからっていうことで行くことになりました。
その後は大きい病院にいつ行かれたんですか？
年明けにすぐ行って、そしたら先生に言われたのが、やっぱり記憶力がちょっと普通の人よりもおかしいっていうことで、検査入院をしてくださいっていうことで、年明け過ぎてから検査入院をしました。これは2週間 ですかね。ものすごいいろんな検査しました。今記憶力があまり良くないのでどういう検査したかっていうのは細かくは言えないんですけど、とにかく毎日3つ4つの検査を受けまして、そこで言われたのが、2週間後に先生に言われたのが、多分若年性アルツハイマーだとは思うけどこの若さで見たことがないから大学病院の先生と会ってくれっていうことで、認知症って言われても全然こうピンと来てなくて、ああそうなんだっていうだけで、でも多分違うだろうな、こんなに元気だしこんなに普通にしてるのに認知症っていうことはないだろうなって。私の中の認知症のイメージってこうヨボヨボーっとしてこう歩くのもこうやっとっていうところのお年寄りのイメージしかなかったので、多分自分は違うだろうっていう気持ちも中にありました。
会社の方にはその若年性認知症かもしれないっていうふうに伝えた後は、はい、どんな反応がありましたか。
そしたらまず上司に若年性認知症かもしれないって言ったら、若年性に認知症なんかなったら大変なことだぞと、もう一大事だぞみたいなことを言われた時に、私の中で認知症イコール終わりだと感じたんですよね。
終わり、
結局もうどうしようってしか思わなかったですね。でたまたまその時にさらに上の社長が会社に来てくれまして、とにかくお客さんを、営業のお客さんを全部渡して後輩に、とにかく結果が出てしっかり治してきなさいということで、だからゆっくり入院していいからその代わりお客さん全部渡しなさいって言われたことが、やっぱり営業マンだったのでお客さんを渡すっていうことはもう会社に戻れないっていうことしか思ってなかったので、そこからがおかしくなりましたね。おかしくなったというか、もう不安がいっぱいで、もう仕事もできないと、戻れないと、これからどうなっていくんだろうっていう気持ちしかなくて、そこからが一番辛かったですね、ずっと。あとは自分のことよりもやっぱり家族のことが心配になってきて、やっぱり自分が働けないっていうことは家族を路頭に迷わせるんじゃないかなっていうことで、もう家族のことだけが心配でしたね、それからは。もう
検査入院をされて、さらにまた大学病院に入院されたわけですよね、はい、
また同じ検査をずっと2週間やったんですよ。で2週間後に先生と私と妻の3人で話して、若年性認知症で間違いありませんってその時言われました。
医師から伝えられた時って、はい、
もうどうしたらいいかわからなかったですね。もう人生が終わったなってしか思わなかったですね、その時は。はい。でも一緒に病院の先生、病院で先生と話をしてた時に、やっぱり妻が隣にいたので、やっぱり気丈にしてたいっていうところがあって、もう普通に淡々と話を聞いてました、その時は。
横にいる奥様は
もう泣いてましたね。でもう泣いてて、でも私が泣くわけにはいかないと思って、その時はもう淡々と話を聞いて、で先生と話が終わって、そのまま私は入院してなきゃいけなかったので、その後にもう一人で涙が出てきて、病室にずっと泣いてましたね。
その涙というのはどういったことに対する不安？
やっぱりこれからの生活のことに対しての不安と、自分がどうなってるかわからないからもう恐怖とですよね。
一番その辛かったこと、絶望感を感じたことっていうのはどんなことなんでしょうか？
その時は認知症の知識がほとんどなかったので、やっぱり認知症のお年寄りっていうと徘徊するとか暴れるとかっていうイメージしかなかったので、自分が暴れた時に子供たちがどういうふうな対応をするんだろうかとか、本当にその徘徊した時に周りの人たちがどういうふうにこう接してくれるんだろうっていうのがもう全然見えなかったんですよね。で本当にもうなんだろう、世の中から取り残されたような感覚になったのが一番辛かったですね、その時は。
そこからその生きるその希望というのを見つけたのがいつだったんでしょうか？
退院して すぐにもう国からの支援がないかなと思って、会社もクビになると思ってたので、何か支援がないかなと思って区役所に行ったんですけど、結局40歳以下は介護保険が使えないっていうことで何にもありませんって言われてしまったんですね。
その時はまだ39
歳だったので、であもう何もないんだと思って、その時にたまたま家族の会っていう、
認知症の家族の会、は
い、認知症の人と家族の会のホームページを見たことを思い出して、あそういえばこの近くに事務所があったなと思って行ってみたんですよ。結局何をどうしたらいいか分からなくて、もうそこにしがみつく思いで行ってみました。そしたら若年のこう集いっていうのがあるから参加してみないっていうことで、若年の担当者の人と連絡取ってくれて、そこで家族の会とつながったんですね。
実際家族の会に参加してみてどんな印象を受けましたか？
って言ったら、やっぱりご年配の人しかいないし、もう若年の集いって言っても60歳以下の人がいなくて、この場に本当に私入っていいんだろうかって思ったんですけど、やっぱり行ってここに座りなよって言われて座って喋ってたら、みんなこう薬の話題にたまたまその日なったんですよ。ただ同じ薬を飲んでるし、みんな同じ病気で同じような症状で悩んでるしって思うと、ああ自分と同じだなと思って、で自分の病気のことを初めてこう喋った時にこう共感してくれる人がたくさんいたんですよね。今までは自分の病気のことを喋ってもよくあることだよとかって言って終わりだったのが、そうそうそうそうだよねって、この薬飲んでるんだよねとか、あとはこの物忘れよくあるよねとかっていうことで共感することが多くて、あここだったら自分の病気のことが言えるんだって最初に思った場所です。
特にその丹野さんが刺激を受けた方っていうのはどんな方なんですか？
広島からちょっと仙台に遊びに来てた当事者の方で、50歳ぐらいで、50歳後半ぐらいの人で、
男性の方ですか？
男性の方で、6、7年前に認知症に診断された方なんですけど、お会いしたらすごい元気なんですよね。元気でパワフルで笑顔がすごくて、人に優しい人で、って本当にこの人認知症なのかなって思う人との出会いがありまして、だからこそその人を見た時に、あこんなに元気でいられるんだと、この人のようになりたいなって最初に思ったのがきっかけですね。
じゃあ丹野さんのそのイメージしていた認知症の患者の方とはイメージが違ったんですか？
もうまるっきり違くて、でも本当にこの人認知症なのかなと思って、たまたまその人と一緒にちょっと富山の本人交流会っていうのに行く機会があったので、一緒に新幹線で行った時に、新幹線でやっぱりずっと喋ってたんですよ。でどうやって認知症って診断されたかとか、本当にどういう辛さがあったかっていうのを本当に隠さずに全部喋ってくれたことで、その人も1年半家からもううつ状態で出ることができなかったのに、こうやって普通に今できてるっていうことを聞いた時に、あやっぱりこう普通にいられるんだということをこう感じて、あ私もこういう人になりたいなって思ったのが、ものすごい自分の中での今までの認知症のイメージが間違ってたっていうのが気づいたんですよね。
その一人のその同じ症状の仲間の方との出会いで、そんなに気持ちって変わるもんなんですか？
やっぱり今まで認知症じゃない人にいくら頑張りなさいとかって言われても、本当に認知症なったことないくせに何言ってんだ、俺の気持ち分かるはずないだろうって突っぱねたところがあったんですけど、その人に言われると、私よりも1年半ももう寝てこううつ状態で家から出なかったのに、今こうやって元気でいる人から言われると、何にも言い返すことができなかったんですよね。そして素直にスッとこうその人の言葉が自分の中に入ってきて、その人から頑張りなよ、頑張りなよっていうよりはもう 大丈夫大丈夫みたいな感じで言われると、ああ大丈夫なのかなって、本当にお手本ですよね。うん。だから本当にその人との出会いで自分の情報っていうのが間違ってたんだなっていうのが分かって、その時に富山に行った時にもそういうふうに元気な人も何名かいて、あ、やっぱりこの人だ、この人が特別ではなくて他にもこうやって元気でいる人がいるんだから俺も元気でいられるんだっていうのがすごい感じたんですよね。
でもそういった同じその症状の仲間の方と出会ったことによって丹野さんがどんどんどんどんそのいろんなできることっていうことがあるってことに気づけるようになったんですね、うん、
はい。だから家族の会でも体は人一倍若いし動くんだから、こう会場作りとかを手伝おうとか思うようになりましたし、だから何でもできることはやっていいんだって思うようになりましたね。それまではなんかこう病気だからなんかこう遠慮してたところもあったんですけど、
遠慮というと
やっぱり病気だから病人らしくってなんとなくそういうところもあったのかなと思ったんですけど、そうでもなくていいんだなっていうのを感じて、このまま進んでいくんだから服を買わなくていいや、自分の趣味なんてしなくていいやっていう風な感じで、自分のやりたいこととかも全部もうこう突っぱねてたっていうか、もう2年後にできないんだから今やったってしょうがないって思ってたことが、それが間違いだって気づいたってたら何でもできるんだっていう風に感じてきたっていう大きなやっぱり転換でしたね。
自分ができることがあるってことに気づいた後、うん、プライベートとかでは何か自分の中で行動したことってありますか？
部活の仲間の、中学高校の時の部活の仲間の飲み会に誘われた時も、じゃあ行ってみようと思って行って、やっぱり病気のことを知っててもらいたかったので初めて認知症になったことを言ったんですよ。
その行きたいっていうふうに思った時躊躇はなかったんですか？
かなりこう悩みました。行ってやっぱり友達の顔を忘れてたらどうしようとか、あとは昔のことの会話についていけるかなっていう気持ちがあったんですけど、でもやっぱり今まで2年間で寝たっきりにならないっていう気持ちが出てきてからは、やっぱり友達との付き合いっていうのは大切だから、このまま続けていきたいなとは思いました。
それで同窓会の会場に行くことを決意したんですね、うん、はい。実際行ってみて、
行って認知症だ、俺認知症って診断されたんだっていうことをみんなに言いました。で、そうなのみたいな、みたいな感じでその場は流れてしまったんですけど、でこうお酒飲んでる時に、今度みんなの顔忘れてたらごめんねとかっていうふうに冗談待ちで言ったら、先輩が大丈夫大丈夫って、お前が忘れても俺たち覚えててあげるから定期的に会おうって言ってくれたんですよね。その言葉を聞いた時に、あ、言ってよかったなって、こうみんなとの仲が実は切れてしまうんじゃないかなと思ってたのが、あ、全然問題ないや、定期的に会ってもいいやって思ったのがすごい嬉しかったですね。
その先輩から言ってもらった言葉っていうのは、その丹野さんにとっては、
いや、もう大きいですよね。やっぱり世の中とのこう友達との接点が全部切れてくんじゃないかなって、やっぱりこの病気になるとやっぱり周りが去ってくとかってみんな言いますけど、でも私の友達は違かったんですね。だからこそこうすごいこう病気を人に言うっていうことが最初は躊躇してましたけど、言ったことによってそうやってこうみんなの人が、周りの人たちがこう、じゃあ定期的に会おうって、忘れないように定期的に会おうとか、いくらでも支えるよとかって言ってくれることで、あ、言っても全然いいんじゃないかなって思えるようになってきましたね。
そこでまたその認識が変わったんですか？うん、
だいぶ変わりましたね。やっぱり周りに言っても全然問題ないなって。それまでは言ってたっていうのは会社と、会社の人たちの一部と、あとは家族の会の人と 家族ぐらいだったんですけどね。
学生時代の友達とか周りの人に言えるようになって、うん、丹野さんの中で変化というのはありましたか？
やっぱり言っても全然、病気をオープンにしても全然問題ないなって。かえって隠して隠して辛い思いするんだったら、病気をオープンにして助けてって一言でも言った方がみんな助けてくれるなってすごい感じました。だからこそどんどんどんどん病気のことについて喋ってもいいんじゃないかなって思ってきましたね、その時から。
そして今はもともとその病気になる前から働いていた会社でも仕事されてらっしゃいますけれども、
はいはい、退院した後にすぐにやっぱり会社の社長のところに行ったんですよ。たら、まあ、若年性認知症で間違いありませんでしたっていう話をしたら、戻ってこいと、体は動くだろうっていうことを言ってくれて、机でも運ぶ仕事なんかあるから戻ってこいって言ってくれたのが、やっぱり会社に戻れたっていうのも一つの私の中で大きな嬉しいところであって。
今はどういった仕事をされてらっしゃるんですか？
と、営業からやっぱ人の顔が分からなくなってきたっていうことで、営業はちょっと無理だっていうことで今事務の仕事をしています。で、本社の方で人事グループにいるので、給料の計算とか、あとはいろんな人の管理とか、そういう部分での仕事をしてますね。認知症でも働いて、やっぱり周りからやっぱり認めてほしいっていうのがあったので、どうやったら普通の人と同じように仕事ができるのかな、自分の中で困ることって何かなと思うと、記憶力だけなんですよね。自分の中で困ることっていうのが記憶力だけなので、じゃあ記憶力がないんだからノートに書けばいいやって、営業の時もこまめに書きながら仕事してたのもあったので、さらに少しちょっと改良しながら、仕事の教えてもらったことを全てノートに書いて仕事すればできるんじゃないかなって思って、それで教えてもらったことを、時間はかかるけどちょっと待ってっていうことで全部ノートに書きながら仕事を しました、
うん、例えばちょっと一つの例でもいいんで教えていただいてもいいですか？
は
い、
まず私の中で記憶力が良くないので、まず会社の中にある棚の何段目のどこの位置にこのファイルが入ってて、このファイルを取り出すっていうところから書いてあるんですね。で、パソコンを見てこのホルダーのこの順番でこうクリックしながらこう開いていくっていうのが書いてあって、それで伝票を作るにしても、印刷するのがどこのプリンターから出てくるかもわからないので、このプリンターからこの B5 の用紙でこの方向で入れて出てくるとかって、もう全部細かく書いてあるんですよね。普通の人が書かないようなことまで書いてあるので、全てそれを見ながら仕事をすることができます。
今日実はそのノートを持ってきていただいてるんですよね、はい、見せていただいてもいいですか？はい、
これが1冊目のノートが全てのと仕事の手順を書いてあるので、
はい、
これを見ながら仕事をすることできるんですね。
あの手書きで一行一行丁寧に書いてらっしゃいますよね、うん、でその中で、うん、ああ、そうですね、確かにこの印刷する、はい、その紙の方向も書いてあるんですね、
はい、そうですね、はい、
さらにちょっとページをめくると、あ、21枚、これコピーする枚数ですか、はい、そうですね、はい、こういった細かいことも、
もう普通の人ですとやっぱりちょっと覚えてるようなことでも変えとかないとパッとした時に忘れてしまうんですよね。いつもいつも忘れるわけではないんですけど、パッとした時に忘れた時にいちいち人に聞くこともちょっと難しい場面も出てくると思うので、これさえあれば全部自分でできるので、これを見ながらやってます。ものすごいやっぱり記憶がないっていうことは大変なことですけど、でもやり方仕方っていうか、仕事のやり方仕方さえきちっとすれば、その記憶に関しては補うことできるんですね。あとは 周りの人に認知症っていうことをきちっと伝えて理解してもらうことで、自由にこう忘れた、教えてって言える環境が私の周りに今出来上がってるので、何の不便もなく仕事をできてます、うん、認知症だからって何にもできないわけではないんですよね。で、会社でもそうですけど、できることは全部自分でやるし、本当にちょっと記憶力が悪くてできないことだけサポートしてもらえば普通に生活できるんだけど、どうしても認知症っていうとみんな勘違いしてるのが、何にもできなくなるから全てやってあげなきゃっていうことで何でもやってあげようってする人が結構多いんですけど、そうすると本当にできなくなってしまうんですよね。だから本当に必要なのは、できないことだけサポートしてあげて、できることは一緒に楽しくやればいいんじゃないかなって感じてますね。
うん、仕事を認知症になってからも続けていくことの意味って、
やっぱり認知症の人にとって一番はやっぱり自信を持って行動するっていうのも必要だと思うので、やっぱりその自信を取り戻すためにも今まで通りの仕事、まあ、別な仕事でもいいとは思うんですけど、仕事をするとか社会につながるっていうのがやっぱりその当事者にとっての自信を取り戻すための一番の材料ではないかなって感じてます。あとはやっぱり仕事をすることでやっぱり規則正しい生活もできますし、あとはその外見とか、まあ身だしなみか、身だしなみもやっぱり仕事をすることで、やっぱり周りに会社に若い女の人とかもいるから、やっぱりかっこいい姿を見せたいなとか思って
男だったら思いますよ ね。
だからこそ普通にこうおしゃれでもいることができるんじゃないかなと思ってるので。
やっぱり仕事をすることで得られるものって大きいんですか？
大きいですね。やっぱり仕事をしてるっていうことが、やっぱり自分がこのこう生活する中で一番大切ではないかなって思ってますね。特に男性なの、まあ私も男性なので、やっぱり家族を安心させて養っていくっていう面では、やっぱり仕事っていうのはものすごい大切だと思うんですよね。やっぱりお父さんが仕事しないでずっと家にいたら子供たちだって心配になると思いますし、やっぱり親としての威厳もなくなってしまうような気がしますよね。やっぱりこうやって働く、まあ時間短縮してでも働いてる姿を子供たちに見せることで、子供たちもやっぱり頑張ってくれると思いますし、やっぱり妻も安心できると思いますし、やっぱり働くってものすごい大切ではないかなって感じてます。
そういう状況の中でも、あの厚生労働省の調査などを見ると、認知症だというふうに診断された後仕事を続けられる人っていうのは本当に限られていますよね、
はい、
まあ、8割ぐらいの方が仕事を辞めざるを得なくなっているというデータもありますし、はい、そういう状況は丹野さんどういうふうに感じますか？
実際にあのクビになってる人もいますし、あとは辞めてる人もいると思います。で、結構私も最初そうだったんですけど、周りに迷惑をかけちゃうんじゃないかなって自分で思うんですよね。認知症になってしまった記憶が悪いから、周りに迷惑をかけてしまうんじゃないかなって思ってしまうと、やっぱりそれだったら周りに迷惑かけるんだったら仕事辞めてしまった方がいいやってやっぱり思ってしまうんですよね。それで結構自分から辞めてる人が結構多くいます。あとは会社の方からやっぱり今まで通りできなかったら辞めてくれって言われて辞めてる人も多いと思うんですけど、まずは自分の中でやっぱり認知症だから周りに迷惑かけるって思わないでほしいですよね。それと一番大切なのは認知症になる前だと思うんですよ。認知症になる前から適当な仕事をしてたんでは、やっぱり会社で戻ってこいっても言われないと思うので、だから今大切なのは、あの認知症になる前にものすごくしっかり仕事をしてると、やっぱり周りの人たちもなんとか助けてあげたいなと思うと思うし、だから 今が大切なんじゃないかなと思ってて、だから8割の人が結局クビになったり辞めたりしてるんですけど、働けないわけではないと思うので、やっぱり働ける環境をこれから先作ってもらうために、やっぱり当事者もそうですし、いろんな人がやっぱり認知症でも働けるっていうことをちゃんと訴えていかなきゃいけないですし、私はそれ自分のこう行動でこうなんだろう知らせたいと思ってるので、だからこそ仕事はきちっとやっていきたいなと思ってるので、認めてもらうために。
認知症になる前となった後だと、丹野さんにとってのその生活の心の豊かさというのは、
もしかしたら自分の中で思うのは、人に優しくなったんじゃないかなって思います。それはやっぱり人から優しさを与えてもらっていることで、人に対しても優しくしてあげたいなって、多分こう病気になる前よりも強く感じるようになりました。で、認知症のことを勉強したことで、街中とかでもやっぱりちょっとこう認知症ってこうおかしいっていうか、こうちょっと不安でこう徘徊みたいな人とかいた時に、昔だと変な人いるからちょっとこう関わらないようにしようって思ってたのが、今だとこの人も病気かな、ちょっと声かけてみようかな、大丈夫かなって実は思うようになってきたんですよね。そう考えるとやっぱり認知症になったことで自分も一回り大きくなったのかなって勝手に思いますね。
その自分の中でどんどんどんどんその発見していく自分を見られるっていうのは
楽しいですよね。やっぱり認知症になって楽しいことが増えたような気がしますね。やっぱり今までは仕事ばっかり、こう仕事仕事仕事って ずっとこう一番になるためにはどうしたらいいかっていう仕事ばっかりのこと考えてたのに、今は仕事のことも考えながらも、やっぱりこれから先のことをこう深く考えないようにはしてるんですよね。あんまりこうこれから先のことを考えると不安しかやっぱりどうしてもないので、じゃあ一日一日を楽しく生きるためにどうしようかって考えると本当楽しいんですよね。だからこそこうもう楽しいことが増えてきてるんじゃないかなって、思います。
丹野さんは現在週に5日午前9時から午後4時半までの短時間勤務で働いていらっしゃいます。仕事が休みの日には若年性認知症患者のありのままの声を直接届けたいと講演活動も行っています。去年は全国45カ所を回りました。患者本人やその家族、病院や施設の人たちに若年性認知症になっても楽しい人生を送れることを知ってもらおうと、笑顔でメッセージを送り続けています。明日へのお言葉、お話は仙台市にお住まいの若年性認知症患者の丹野智文さん、聞き手は仙台放送局の大島隆アナウンサーでした。